独立200周年の歴史。イポリト・ブチャード、アルゼンチン・コルセアと呼ばれた海賊。1816年宣言されたアルゼンチンの独立を世界で初めて認めたのは太平洋のハワイ王国でした。カメハメハ3世はアルゼンチン共和国の前身、当時のリオデラプラタ合衆国の名代、フランス国籍のコルセア、イポリト・ブチャードと1918年自由貿易協定を結びました。イポリト・ブチャードは南米で産声を上げたばかりのリオデラプラタ合衆国を世界の列強国として見られるよう尽力を惜しまなかった人物です。イポリト・ブチャード、本名アンドレ・ポール・ブチャードはフランスのサントロペで幼少思春期を過ごし、15歳でマグロ漁船の見習いとして船に乗ります。ブチャードの体格は大柄で、重い綱を手探り、体長1メートル半を超えるマグロを捕獲するにはうってつけでした。王政に反対し、リベラル思想の持ち主のブチャードは、フランスはサントロペの近くの小さな村で生まれ、19世紀初頭、リオデラプラタ合衆国に到着します。そして、現地の独立運動の先鋒に立つ活動家たちとコンタクトを持ち、後1810年における5月革命以降、活動家をアシストするため船乗りとして活躍します。そしてアルゼンチン国籍を取得し、アルゼンチン生まれの女性ノルベルタ・メルロと結婚します。
ジャマガバラオラシオン、un horizonte rosillo, cuando al puesto en un tordillo cayó el hijo del patrón, un mocito chapetón que vino a ser en las casas, pero como el tiempo pasa y andía y yeguas nacen potro, se hizo grande entre nosotros en la estancia las torcasas.Supuse mientras llegaba que sería pa' mí el encargo, ya que hacía 2 meses largo que mi jornal no cobraba. Y en tanto lo saludaba, a los perros espanté, a desmontar lo invité con sincero cumplimiento, y al ofrecerle mi asiento un amargo le alcancé.
Buchado va.コルソ戦術として知られるスペインの軍艦をブロックするための独立革命軍の船舶を率いる海上戦をリードする船頭の役目を担っていました。1917年の6月、ブチャードはアルゼンチン・コルセアという公式な名称を手にし、華麗な活躍が始まります。
Había sido veterano de las guerras Napoleón.
ナポレオン戦争を生き延び、ここアメリカ大陸ではサンマルティン将軍とギジェルモ・ブラウン提督と共に戦った。当時は政府が協定のもとコルセア海賊としてライセンスを与えるのは合法だった。単なる略奪集団ではなく、敵の船舶から引き上げた物質は協定に記された分配方法によりそれぞれに分け与えられた。
Descubriendo la poesía, la acuñaba las estrellas, con toda sabiduría dejó su herencia en la tierra. esperanto que vuelvas para contarla.
Argentina 独立より1年後の1817年の7月9日、ブチャードはラ・アルヘンティーナ帆船の船長としてブエノスアイレス港より出港しました。南米独立のリーダーサン・マルティンとボリーバルが率いる独立革命船隊が無事航海できるようスペイン軍の艦隊を散らし航海ルートを確保するのがその使命でした。ラ・アルヘンティーナ帆船の乗組員は主にフランス人、イギリス人、アイルランド人とスコットランド人で構成され、エントレリオス州、コリエンテス州とブエノスアイレス州出身の船員も見られました。南大西洋航海の後、ブチャードはアメリカ大陸の東方向にあるマダガスカルに到着し、船舶4隻に乗せられる寸前であった奴隷を解放。スペイン国籍の船舶による貿易や人身売買のボイコットを企み、フィリピンに向かいます。航海途中、5隻のマレーシアの海賊の攻撃を受けますが撃退。そしてフランス、オランダ船舶に囚われていた奴隷を解放し、点在している小さな島々の妖精を征服し、世界の果ての大地にある国の名前アルゼンチンを皆に知らせます。
航
海に出て数ヶ月後、洋上ブチャードが乗った帆船は2隻の船舶に停泊するようサインを出し、押し込められていた奴隷たちを解放します。これら2隻の船舶の船長らは戦時裁判にかけられ、公主刑、各自の船舶のマストにつられ処刑されました。フィリピンへ向かう途中、ブチャード率いるラ・アルヘンティーナ帆船はハワイに立ち寄り、カメハメハ王と謁見。そこでアルゼンチンの独立を正式に認める最初の条約が締結されます。当時カメハメハ王は約30年以上に及ぶ間ハワイ王として君臨していました。人々は王のことをポリネシアのナポレオンと呼び、カメハメハ王は後にリオデラプラタ合衆国のスペインよりの独立を世界で初めて認めた国家元首として知られるようになります。
Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna, el agua.
ハワイを出港し、ブチャードを乗せたラ・アルヘンティーナ帆船は、現在メキシコ領地、当時はカリフォルニアの首都モンテレイに1918年到着し、要塞に6日間にわたってベルグラーノ将軍により草案された水色と白のアルゼンチン国旗を掲げます。そしてグアテマラ、ニカラグア、ホンジュラスと航海は続き、スペイン軍の戦艦を数隻撃沈し、スペイン統治下に置かれていた要塞を解放してゆきます。そして最終的に南米のスペイン統治本拠地ペルーのエル・カリアオ港で 最大の襲撃を行います。1821年からグアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドルとニカラグアの国旗にはラ・アルヘンティーナ帆船とチャカブコ帆船で翻っていた水色または青色と白の旗のカラーが使われています。ラ・アルヘンティーナ帆船の航海は2年に及びました。アルゼンチンの独立運動、新しい国家へのクリオージョス、アルゼンチン生まれの生粋のアルゼンチン人の理想思想が2つの大陸を結ぶ太陽で花咲きました。その後イポリト・ブチャードがアルゼンチンに帰ることはありませんでした。妻と子供と再び会うこともありませんでした。ペルーでブチャードは独立政府のために働き出します。砂糖を作る製糖業大地主となりますが、晩年のブチャードは短気で気性が荒く、使用人らを怒鳴り体罰を与え、使用人より何度も抗議が行われましたが効果はなく、1837年には最悪の事態が起こりました。ブチャードは使用人により刺されて命を落とします。その後120年にわたり遺体は発見されることはありませんでしたが、1962年にペルーのナスカの忘れ去られていた墓で発見され、ブエノスアイレスに凱旋されることになりました。生前の功績をたたえ、ラ・アルヘンティーナというクルーザーに乗せられて、イポリト・ブチャードは57歳で経営していた農場で亡くなり、遺体はブエノスアイレス市のレコレタ墓園に埋葬されています。彼の名前はマルビーナス戦争で起動された戦艦ブチャードと共に今でも生きています。制作編集シルバーナ・アベジャネーダ、朗読上田恵子、オペレーターフリアン・カルワージョ。これで独立200周年の歴史、イポリト・ブチャード、アルゼンチン・コルセアと呼ばれた海賊終わります。ラエ・アルゼンチンラジオ、世界に向けてでした。